はい、皆さんどうもです。というわけで今日もジラジオよろしくお願いします。はい、もうね疲れてるんで逆にね元気よくいきたいと思います。はい、早速いきましょう。まずね国内ニュース、本日、12時ですね、なんと8月11日祝日に行われる、ライジン54の、追加対戦カード、はい、武田浩二選手の参戦が発表されたんですけど、その武田浩二選手の対戦相手 X として本日12時に、ね、発表される予定です。フェザー級対決ですね。はい、対戦カードを見たら武田浩二選手が、向かって右側なんですよ。で左側に、黒いねあれ缶かな缶があるんですよ。だからまず武田浩二選手は、青コーナー側ってことですね。どっちかって言ったら、B サイドに武田浩二がいて、A サイドに入る選手で、缶といえばね一人思いつくのが缶コーヒーのね真島選手なんですけど、榊原さんが言うには真島選手7月と8月は仕事が忙しくて試合出れないと。だからね、地元山口県に近い広島大会も出ないってことだったんで、9月以降なのかなと思ってたんですけど、ただあのヒントを見る限りどう考えても真島選手以外に思いつかないんですけど、皆さんなんかあります？真島選手ね、ほら缶コーヒー渡してたじゃないですか。それ以外ヒントが黒い缶だから、それか思い出せないんです、思い出せないんですけどね、どうなんでしょう。はい、楽しみですね、真島選手を、しかも東京でね、東京大会で見れるっていうのは、結構ね、地方大会、福岡とか、そういう地方大会、地元に近いところでの参戦が結構多いと思うんで、これは真島選手、ちょっと見たいですけどね、真島選手対さ、武田浩二選手だったらさ、めちゃくちゃいいね、MMA グラップリング対、レスラーみたいな、寝技の技術は真島選手だと思うけど、武田浩二選手もアームロックとかデジ術とか意外とうまいからね、打撃は武田選手かなと思うけど、組んだら真島選手かなと思うし、ただ武田浩二を真島選手がテイクダウンできるのかも気になるし、ちょっとね、実際どうか分かんないですけど、今日のね12時を待ちたいと思います。はい、そして他には、この前ね USC でマネルケープ戦を終えた堀口恭司選手が、自身のね、YouTube チャンネルをアップしてくれてました。はい、日本へ帰ってきてるみたいですね。はい、そしてこれねみんな選手言うんだけどね、期待してくれた人ね裏切ってしまったことへの申し訳なさをね口にしてたんですけど、はい、これはね、みんな僕もね言っちゃうんですよね、選手って。なんかね僕もそうでした。負けたことで一番、ダメージ食らうのって、自分が負けて悔しいもそうなんですけど、それよりも応援してくれてた人を悲しませちゃう、裏切ってしまった気持ちの方がね大きくなるんですよね、年とともに。だから結構みんなこれ、ね、ごめんなさいって謝るんだけど、実際もう僕もね選手引退して見る側になって思うのは、全然謝る必要ないよね。もうもちろん勝ち負けがね一番大事だけど、勝ち負けを超えたとこっていうか、その一人のねファイターが全てをかけてそのね一番大事な勝ち負けに挑んで必死に戦ってくれる姿に僕らは感動をもらったりね、力もらったりしてるんで、本当謝んないでほしいと思いますよね。これはね、本当現役時代は僕も同じことやってたから気持ちはわかるんだけど、全然謝ることないし、むしろお礼しかないからね、こっちからしたら本当ありがとう。僕らなんて何もできないじゃん。もう戦うことすらできない。ただ見て応援することしかできない立場としては、本当素晴らしい試合見せてくれてありがとうしかないんだよね。そして一方でね、そう期待してくれたファンを裏切ってしまったことへの申し訳なさを、口にした一方で、落ち込んでるとかないと、 自分自身はもう次を見ていると、ねまあ、この敗戦を糧に、ね、次の勝利へもう、なんだろう気持ちはそっちに行ってる感じでしたね。はい。でまあね内容的にもね1、2位は、まあ、堀口選手ペースで進んでて、まあ、3もね、なんだろう堀口選手右がね当たってあれで倒れないケープもすごいけどね、改めて X とかにあった3ラウンド目の堀口選手の右フックだっけ右ストレートだっけ、はい、あれを見たけどあれで倒れないんだちょっとケープの打たれ強さもびっくりしたけど、まあ、そこから、ね、飛び込んでワンツー左フック打ったところにケープの右ストレートの、ね、クリーンヒットでそこからまあパウンド食らってレフリーストップで逆転 TK を負けとなったんですけど、まあ、試合の後はねマイク・ブラウンコーチと映像を見ながら良かった点直すべき点を話し合ったと。はい。でその辺をね技術的振り返りをなんかユーネクストチャンネルで映像付きで公開予定だそうでこれめちゃくちゃ楽しみですね。はい。まあ相手のケープの動きが予想と違った部分もあったと言ってましたね。で今後はコーチから客観的な指示をもう少し取り入れたいと言ってました。はい。そしてねジムと家族の支えとね、まあアメリカントップチームでは試合後にねジムへ顔を出すと チームメイトがすぐに駆け寄り気にかけてくれたと。はい。で牛久潤太郎選手とかね金太郎選手からも体調気遣う連絡があったとして、はい、ただ家族からはまあダメ出しを食らったってことを言ってましたね。うん。でまあこれ平選手も言ってたんで今こういうのあるんですね。体のダメージとメディカルサスペンションで指の痛みとかね打撲はあるものの、骨折など大きな怪我はないと。ただそういうメディカルサスペンションで45日間の、走るとかねコンタクト練習とか脳を揺らす激しい運動は禁止だと。はい。なんで日本で病院通いながら、まあ、様子見てね医師の大きな出たら練習を再開すると言ってました。はい。すごいですねこれちゃんと言ってくれるのいいよね。まあ KO 負けした選手とかね、まあ、KO 負けはしてないけど激しい打ち合いとかダメージが多大にある選手に対してしっかりこのコミッションがね、45日間はもう走るのも禁止ってことだからもうみんなね結構ねその辺なんだろう何も考えてないっていうか KO 負けしたから打撃スパーはやっちゃダメだけど他はいいだろうみたいに思う人いるけど全然そんなことないよね。脳を揺らしちゃダメなんだからそもそもこう走るだけでこうやって脳は揺れるし、まあ、他筋トレとかもね激しくするだけで脳は揺れるし、まあ、本当脳を揺らさないとしたらエアロバイクでちょっと汗かくぐらいしかできないし、まあ、それが、ね、負けた後で分かる確かにすぐ練習し悔しいからすぐ練習再開したい気持ちは分かるけどそれが次へつながってまあねまあ、セカンドインパクトとか言うけど一回ね意識失った後もう一回同じようなの食らっちゃっても脳がねやばいって言うじゃないですか。でもそこまでいかなくても気を負けした後に走ったりしてまた脳を揺らしたりするっていうのは僕はねすごく危険な行為だと思うので、うん、まあこれはまあ堀口選手はしっかりやってるけど日本のねそういうメディカルサスペンションとかない人もちょっと気を負けとか激しい試合脳にダメージが大きい試合した時はちょっとねもう本当ランニングぐらいも、気をつけた方がねいいと僕はね思いますね。はい。でまあ日本の滞在は2週間ちょいってことで7月4日にファンイベントねこれも応募殺到だったらしいですね。でオフ期間中はラーメンとんかつ釣りを楽しみたいと。はい。やっぱとんかつって言ってたね。とんかつってアメリカにないのか、まあ、ラーメンはアメリカにもあるだろうけどとんかつってないのかな。揚げ物とか、まあ、普段試合前とかもアメリカいる限り揚げ物なんて食べないかそもそも体のこと考えたら確かにねとんかつって美味しいよね。俺もこの前久しぶりに食べたっていうか俺はとんかつが食べたいっていうよりも野菜が取りたかったんですよ。でとんかつ屋とかいるとさこうキャベツとか食べ放題じゃん。だからとにかく野菜食いたくて、久々に本当数年ぶりぐらいにとんかつ屋行きましたね。ただとんかつめっちゃうまかったですね確かに。はい。で釣りね趣味の釣りアメリカでもやってると思うんですけどやっぱ日本は違うのかな、うん、 はい、でその後は、まあ、また ATT に戻って7月12日の、ね、USC329 で開催される、コナー・マクレガーがねメインで出る大会でセコンドに作って言ってましたね、コーディーの。はい、いやー、まあ、しっかり休めてねまた頑張ってほしいし、まあ、本人もめちゃくちゃやる気だし、うん、堀内選手の場合はなんだろう、分かんない、本当は実際分かんないけど、外側から見る限り敗戦後もあんまり塞ぎ込むっていうか、まあ、とことん落ち込むっていうのもなく、まあそれはそれでって割り切って、まあ、次頑張ろうぜ、次やろうぜみたいな感じでしっかりねその試合のなんか振り返ってコーチとなんかもうすぐ前に向かって進んでるって感じがしていいですよね。俺とかだとさ、まあ結構俺は落ち込んでどん底まで落ちるから、で自分が負けた試合ってもう見たくないから見ないんで、まあ、そういうところの差でしょうね、俺と堀口選手の差は、うん、それしっかり見てね次に生かせばいいだけなんだけど、もう俺はね見られないですね、悔しくて、うん、まあ、絶対見た方がいいもんね。はい、まあそんな感じ。今日ねあんまり格闘技ニュースっていうか、ここ数日あんま大きな格闘技ニュースないんで、これも取り上げましょう。朝倉未来選手ね、なんか、またヒカル氏の動画でね、ゲスト出演して、まあ溝口さんの最近の言動についてね、この敵の作り方は尋常じゃないですよね、あんなに敵を作るのは才能じゃないですかと、一時期やめてくれよって言ったと直接注意してたんですけど、まあ、その翌日に同じような行動をしてたとね、まあ言ってるんですけど、はい、であの人ね負けず嫌いなので全部対応するんですよね、正義感があっていろんなところに首を突っ込んじゃうからと、まあ、フォローしてたんですけど、これもねなんか最近すごいじゃないですか、何でしたっけ、何ラストコール僕ねよくわかんないんですよ、まあ、ブレイキングダウンの参謀だっていうのは知ってるんですけど、それ以外は正直あんまりラストコールと ホストなんとかも始めたんでしょ、で、この前なんかイベントあったんだよね、そこでなんかまたキャバ嬢がドタキャンしたかなんかでなんだなんだって言ってたんですけど、まあそれよくわかんないんですけど、あのね2人が昨日かなインスタライブしてて、それを YouTube で見たんですけど、うん、まあまあなんかね朝倉未来ってなんだろう、やっぱすげえなんだろう、めちゃくちゃね俯瞰、物事俯瞰的に見れるっていうかすごいなと思いました。僕前も言ったように朝倉未来だって来るっておかしくないと思うんですよね、急に。だってさ、まあまあそれはブレイク、あれかアウトサイダーとかで、まあ、そこそこその人気はありましたけど、いきなり、けど貧乏な格闘家がいきなりさ、もうシンデレラストーリーでさ、もう超金持ちになって超影響力持っちゃってさ、結構こういうのって で格闘ね、で職業は格闘家でこう浮き沈みが激しいっていうか、その影響力に苦しめられることもあるじゃん、影響力あるけど試合負けたらだからこそめっちゃ叩かれるしみたいな、影響力ある分こうなんだろう、か跳ね返りも大きいと思うんですよね。その格闘技って、まあ、結構だからみんな、まあ、マクレガーとかもそうなんだけど、勝ってる時はいいけど負けた時のこの跳ね返りで結構なんだメンタル的にダメージ食らうっていうか、うん、でそれでなんだろう、このそこにつけ込まれて占い師とかさなんとかに頼っちゃって洗脳されたりってよくあるじゃん。全くそういうのなくて、この、ね、溝口さんとのこのやり取りも聞いてたんだけど、めちゃくちゃ正論で俯瞰的に物事を見ててすげえなと思いました。まあまあ他人事って言えば他人事なんでしょうけど、どっちかっていうとまあ、で仲間じゃん。で巻き込まれたりもしてるだろ、ブレイキングダウンでねと思うんだけど、なんかねめちゃくちゃ正論言ってて、まあ、その通りだよなと思って、うん、まあ、一番気になったのはやっぱりブレイキングダウン、多分溝口さんはブレイキングダウンでね、この、まあ、朝倉未来の力で世に出てすごく影響力を持ってって、そのことにすごく感謝してて、朝倉未来を信頼してて、で朝倉未来もまあまあいろいろ溝口さんがやってるけど、なんだろう、信頼してるし、多分ねめっちゃ親分肌で、例えば何があっても切んないっていうか、逆に結構溝口さんってさ まあまあビジネスマンとしてはそれが正しいのかもしれないけど、バッサリ切るじゃん。まあ青汁王子とかもそうでしょ、よくわかんないけど、まあ、最初すごい仲良かった、一緒に仕事やってたのに急に仲違いしてさ、けどなんかそういうのないよね、なんか最後まで面倒見るみたいな、うん、でまあそんな中で多分俺の勝手な想像ね、俺ほんと詳しくないから勝手な想像ね、で溝口さんがブレイキングダウン、朝倉未来って存在でブレイキングダウンで、まあ、成功したと、ブレイキングダウンが成功したと、でそれを今度は多分自分の力でそれを再現しようと思って、まあブレイキングダウンが、まあ、ヤンキーねとかを使っての番組がブレイキングダウンでしょ、で、キャバ嬢を使っての同じような作りがなんラストコールで、ホストを使ってがホストで、あとなんかビジネスマン使ってのもあったよね、なんとかってやつとか陰謀論とかも、だから、まあ、そうやってそのブレイキングダウンの成功を経て、そ同じように違う職種で成功させよう、再現させようみたいなのを多分考えてるんじゃないかなって俺は思うんだけど、まあそんな中でやっぱりなんだろう、朝倉未来ってさなんか超クールじゃん、そこ乗らないじゃん、たとえなんかそういうことあっても絶対にその同じ土俵に上がんないっていうか、一つ上のとこにいてさ、しっかり上から俯瞰的に物事を見てさ、冷静になんか自分の感情とか、まあ、全部切り捨てて俯瞰的に物事を判断できるじゃん、 けど溝口さんってもうそこからだってバーンって、その、まあ、それもなんかその溝口さんの良さなのかもしれないけど、バーンってそのと同じ土俵に立ってバーンって言うから、もう全然だ、その差がね俺全く違うんだなと思いましたね、うん、でやっぱり朝倉未来もね、ブレイキングダウン一番熱量を持ってやってくださいよみたいなことね言ってたけど、うん、ちょっとねそのミーティングとかももうオンラインでやってて、実際会うのは全然ないみたいで、ね、ちゃんと会ってやろうよみたいな感じで、すごく何ブレイキングダウンというこのコンテンツに対して、なんだろう、朝倉未来本人が、まあ、ちゃんとやろうよっていうのをそのね、みんな跳ねっ返りの強い人たちをまとめるのにもやっぱり、もっと熱量を持ってやらないと跳ねっ返り強い人たちをしっかりねこのコントロールできないよねみたいなことも言ってたんで、なんかすごいまともなんだなと思ってね、ちょっとびっくりしましたね、なんでそんな、いや分かるよ全部正しいよ、朝倉未来は全部正しいんだけど、なんでこんな自分だってさ、まあ、すごいそういう立ち位置にいるわけじゃん、なのになんでそんな俯瞰的に物事を話せんのと思ってね、ちょっとその辺、まあ、全部そうなんだろうね、だからこそ雷神でも相手選ばず戦ってて、なんか一ファイターなのにプロモーター的な考えでねやってるもんね、いつもだ、そういうとこなんだろうなって改めてね、なんかねすごいなって思いましたね、うん、まあ溝口さんちょっと面白いけどね、まあ、溝口さん面白い、そうだ俺も気をつけようと思った、俺もなんか X さ面白くてさ、まあ、わちゃわちゃやってさ、なんかバカな何クソリプとかに反応したりしてさ楽しんでたけど、あんまやりすぎると溝口さんみたいになるからもうやめようと思ったね、人の振り見て溝口さんの振り見て我が振り直せたね、別にもともとそんな興味ないからなんか楽しんじゃってたけど、もういいかなって、ああなりたくねえなと思った正直、はい、気をつけますね、まあ、天使のようにこれからはね誰も、まあ、今までもそうだけど誰も傷つけずにねもう生きていきたいと思います、川尻達也、ここに宣言させてもらいます、もう天使川尻達也でいきたいと思います、はい、そして、改めてですけど、あもう7月か、今日から7月、はい、もう2週間後ですね、7月13日ね、後楽園ホールで開催されるレミノシュート7がね、まあレミノで今回も無料生配信、メインイベントは宇野カオル対小山義弘のねフェザー級マッチだったりね、あとは藤田大和選手対フィリピンのマーウィン・キランテ だったりね、シンバートル対、和術研修会の6連勝中だっけ、シモン鈴木選手だったりね、はい、シンバートルは野瀬翔平選手にギロチンで勝ってますから、はい、あと藤田宗則選手、この藤田宗則選手もめちゃくちゃいい選手なんでしょ、4連勝中で、この前にの、レミのシュートで残念ながら、ね、負けてしまったけど、野瀬選手にジョン・オルニドがまた来てくれたりね、はい、あとあれか、このドリームエンターテイメント、だからその8人衆の1人、玉城優選手もね、プロデビュー2戦目を控えてますね。なんでこれがあるんですけど、またダイナミックプライシングやってます。はい、チケットね、高校生以下と女性限定で1000円であるそうです。1000円で女性の方、高校生以下の方、1000円で見れます。レミのシュート。これね、マジで、まあ月曜日のね夜ってことでなかなか行きづらい時間帯ではあると思うんですけど、本当まあまあこれ他の興行もそうだけど、まあ、レミのシュート特に試合内容外れないんで、この前のトラも全試合面白かったんで、みんなね必死になって戦ってるんで、ぜひね来られる方は、でその一般の方もチケット B は2000円で見れるんで、はい、ぜひ会場まで来てください。はい、そして次はこの前のね USC メインイベントで、上段後ろ回し蹴りで KO したねラファエル・フィジエルフ選手が、まあアリエル・ヘルワニの YouTube に出てたんですけど、はい、母国ねアゼルバイジャンでのメインイベントで KO したんですけど、うん、直近5戦中4敗というね、スランプだったんですけど、まあ、母国でねしっかり勝って、まあ、その4連敗あ5戦中4敗っていう状況をエレファントシット象のクソだと言ってます。はい、ブルシットじゃなくエレファントなのは、まあ、現在の練習拠点であるタイでは象が身近なためだと。はい、で、まあ、長い間ねそのフィニッシュできてなくて、まあ、自分にはもうその力ないのかなっていうこう疑念とプレッシャーを抱えていたそうなんですけど、はい、母国のねアゼルバイジャンの試合では、まあ、家族と過ごしたりハイキングをしたりね好物を食べることでリラックスで試合に挑めたってことですね。はい、で試合前の好物は羊の内臓、心臓、肝臓、舌、肺などを煮込んだアゼルバイジャン料理だと言ってました。ただね、相手の左ジャブで、まあ、左目を直撃して視界が、まあ、40に見える状態から、まあ、何も見えない状態に陥ったと言ってます。はい、これ1ラウンド目ですね。でラウンド間のインターバルでもコーナーの椅子が見えずに手探りで座ったと。でセコンドに何も見えないと訴えたが、セコンドはその訴えを無視し、お前よくやってる、そのまま続けろとだけ指示を出し続けたと言ってます。で後にねコーチに理由を尋ねると、見えないと言われてもどうしようもない、第2ラウンドに行ってぶっ飛ばせとしか言えないと返答があったと。でフィジエフは相手が立っている位置だけ分かれば視力は必要ないと判断して、まあ上段後ろ回し蹴りで KO 勝ちを収めたと。すごいね、まあまあだから見えないってさ、まあ、レフリーとかに言っちゃったらもう試合止められちゃうから、セコンドとしても止められていいの、それだったらレフに言うけどって感じだったのかな、うん、見えないと言われてもどうしようもない、まあ、確かに見えないって言われたら試合をストップさせるしかないか、見えないままそのまま行かせるかの2択しかないもんね。確かに難しい判断だけど、まあ、本当は言わなきゃダメなんだろうけど、まあ、結果ね KO したんで、うん、終わってみればですけどね。はい、でなんと今回はこうコーナーにね父親が立ったそうなんですよ。で USC では2回目、キャリア通算では3回目。はい、で、フィジエフ選手が言うのには、自分もね父親も性格が悪くて昔はよく衝突したと、ただ今現在はいい息子になる途中だと言ってます。はい、でまあ父親はねもちろん戦術的なアドバイスはできないんですけど、試合前に肩に手を置いてずっとやってきたことだろう、準備はできていると声をかけてきたと 言ってますね。まあそのメンタル的なもんですよね。だからセコンドって技術的なものだけを言えばいいのかって言ったらそうじゃないし、まあもちろんその技術的なことを言ってくるセコンドともやっぱりしっかりね心でつながって信頼関係がないとそのセコンドの声は届かないんですよ。これ不思議だよね。さあ、で多分戦ってる人はみんな理解してくれると思うんだけど、すごいね、例えば、まあ、東京ドームとか大きな、まあ俺戦ったことないが埼玉スーパーアリーナのね、大きいバージョンね、何万人3万人4万人入ってるところでさ、大観衆の中でねセコンドの声って聞こえるんだよ。本当に不思議じゃない？やっぱそれは信頼関係があるからだと思うし、それがね、普段練習してない自分のことをもう全然知らない人が、時々あるじゃん、海外とか行ってさセコンド一人足んないから全く知らないあの人に頼んだりすること、そういうのってさ全く届かないんだよね。不思議なんだよな、あれって。あんだけ大歓声があってもセコンドの声ってね聞こえるんだよ。まあ、もちろん聞こえない時もあるけど、自分カーって熱くなっちゃったら聞こえない時もあるんだけど聞こえるんですよ。それがやっぱりなんだろう、理屈じゃない信頼関係とかね、そういうのだと思うんですよね僕は。はい。でちなみに、はい、フィジエフはね警察官だったらしいですね。はい、キルギスの警察学校で5年間学んで、マフィアや麻薬密売人というと戦う警察官になる夢を持っていたと。ただ、卒業後の現場には汚職と不正義が広がっていて、青い目と白い肌を理由に差別を受けて駐車違反切符を切るだけの部署に配属されたと。でこれに絶望し数ヶ月で警察を辞め格闘技に専念する決断をしたってことで、なるほど、青木真也と一緒ですね、元警察官。まあ、青木さんは警察学校で辞めちゃったから警察官にすらなってないのかな。まあそんな過去があったと。で、かつてね対戦経験があるジャスティン・ゲイジ選手の現在の活躍については最初は嫉妬していたが今はファンとして応援していると。はい、AI のねランキング、この前も言ったけど自身がランク外とされていることについては AI なんてクソくらいだと、ただのコンピューターだと批判しつつ、まあ、直近5戦で1勝という現実を考えれば納得する部分もあると語ったそうです。で次戦についてはまあ誰でもいいと、ね、USC が熱望しているダン・フッカーとの対戦を実現すればクレイジーな試合になると言ってますね。はい、でボーナスの使い道としては、はい、長年夢であるハーレー・ダビッドソンの購入、はい、で現在住むタイでは関税の関係でアメリカの倍以上、はい、10万ドル以上かかるためボーナス全てをバイクには使わないと。関税で税金がそんなかかるってこと？あれ試合したのがアゼルバイジャンでしょ、アメリカは関係ないけどね。ちなみにね、アブダビでね試合した時はね、なんかアブダビってなんか当時は税金がほとんどかかんなかったような気がするんだよね。アメリカとかだと 30% 引かれるんだけど、アブダビってお金持ちの国だから、まあ、税金はあるんだろうけど、何かいくら以内は税金なしとか収入のなんかそういうのあっての僕ほとんど取られなかったような気がしましたね。はい、まあ、タイはそういう感じなんですね。はい、で、そんなね警察学校、まあ、キルギスかで辞めた、フィジエフなんですが、母国のねアゼルバイジャンでは大統領の孫からの呼び出しや警察連邦政府トップからの食事の誘いが絶えず、誰も自分を知らないタイに早く帰りたいと疲労感をにじませたと。やっぱり地元ではスーパースターなんですね。で疲れるよね確かに、だからみんなさ、なんかさ、まあ、どうでもいい話なんだけどさ、子供の頃からさ、まあ、今わかんないけど子供の頃って、みんなねお正月とかって芸能人ってみんな海外行くんですよ、まあ、ハワイとかさグアムとかさ、なんでと思ったの、なんでわざわざ海外行くの、しかも、みんな行ってるんだよね、なんでと思ったんだけど、これあれだよ、日本だとさ落ち着かないんだよね、やっぱ誰も知らない、自分を誰も知らないところで なんか生活したいっていうのは多分あるよね。これタケル選手もだからこそアメリカに修行行くってね、キャンプ張るって言ってたけど、うん、それすごく感じてるし、あれってやっぱすごいストレスなんだよね。だから朝から見くってそういうのもすごいよね。なんか普通そういうのでさ、なんかいろいろね狂っちゃったりしそうなんだけど、全然変わんないもんね。多分朝倉未来で思い出したけどね、前も言ったけどね、あれ多分朝倉未来が売れる前だよね。 YouTube で YouTuber で成功する前か、成功した直後ぐらいで、まだまだ全然今と比べて影響力なかった時なんだけど、ライジン、僕も朝倉未来もカイ君も試合してなかったんだけど、大会呼ばれてね、なんか握手会かなんかイベントやったんですよ。なんか震災かなんかあって、その募金のイベントかな、で募金してくれた人の握手しますみたいな。でそこで3人でいたんだけど、カイ君はめちゃめちゃ人懐っこくて、すごいニコニコして話しかけてくれたりして、すごく話しやすかったんだけど、朝倉未来はね、もうなんだろう、そこにいずちょっと離れたとこから一人でいるみたいな、めちゃくちゃなんか話しかけづれえなと思ったんだよね、その時。まだ全然そんなあれだよ、朝倉、もちろん格闘技業界では朝倉未来海という兄弟が、まあ、今後来るだろうみたいな期待感あったけど、まだまだ YouTube でね、今みたいに成功する前だけど、それ変わんないもんね、マジで。あれからだから 7、8年経ってる、 7、8 年は経ってないか、2015年、あ、もう 7、8 年経ってるでしょ。変わんないもんね、それがすごいよね。まあ、そして、次はね、メイウェザーですね。またね、元ボクシング世界王者のフロイド・メイウェザーが、まあ、自分からね、約、まあ、2800億円を騙し取ったとされる元投資マネージャーを相手に取って、まあ、詐欺及び受託者義務違反でニューヨーク裁判所に提訴したそうなんですけど、はい、これがね、日曜日にズッファボクシングがあったんですけど、その試合後の記者会見でダナ・ホワイトがね、その話を振られた時に、まあ、メイウェザーとはその件について話したが、まだよくわからないと、裁判の行方を見守る必要があると、ね、でちなみにこの2人っていうのは2017年の、メイウェザーとコナー・マクレガーのね、時に共同プロモートした関係にあるんですよね。はい、でメイウェザーはその後、まあ、2021年ローガン・ポールとのエキシビションマッチとかね、やってエキシビションで、いろいろ世界中をね回ってるんですけど、はい、まあダナはその会見で何でも起こり得ると、我々が彼のために何かを計画し解決してあげれるかもしれないと、まあ、この辺ですよね、ダナのなんだろう、男気っていうか、もう俺男気っていう言葉好きじゃないんだけど、なんで男気ってって思うんだけど、俺も男気あるとか言われるけど、ねえしとか思うけどね、俺めめしいし、まあけどこういうなんだろう、一度なんか関わったことある人とかに徹底的に手厚かったりサポートする、こういう男気だなはね、もう今はなんか多分 TKO グループで上場企業に買収されて、まあ、一スポークスマン的な感じ、表に出役としてやってるけど、本当は昔はそのズッファ時代はそれこそダナが全部実権握ってやってたから、その時のダナってマジでこういうのがいっぱいあってね、もちろんねギャンブル狂とかで何十億とか借金あるんだよね、そういうとこもあるけど、でジャイアン的なとこもあるけど、やっぱこういうのが憎めないとこなんですよ、ダナの。わかります、皆さん。ダナもだからもう超強引で、もう徹底的にね、冷血で、もう裏切った人がもう徹底的に切るし、一生許さない的なのあるけど、ただ尽くしてくれた人とか、ずっと USC をね、でしっかり尽くしてくれた人には手厚くやるし、こういうねメイウェザーとの共同プロモートやった人に対してもこういうのある、こういうとこはね、ダナがなんか口悪くてなんかいろいろね、炎上しても許しちゃうとこっていうか、なんかね、いまいち嫌いになれないとこなんですよ。はい、でちなみにチャトリにはこういうとこはないんですよ。そこが違いないんですよ。どっちも我が強くて、まあ、ジャイアン的だと思うんですよ。でダナーにはこういう一面があるから、なんか 嫌いになれないとこあるんだけど、チャトリはこういう一面がないからいまいち乗りづらいっていうのはね正直ありますよね。はい、まあまあまあそんな感じですか。 あとね、この前のね PL サンディエゴ大会ね、メインイベント AJ マッキーイスブライフに勝ちましたけど、はい、その体重ですね、当日あ計量ね、前日の計量の時は、まあ、145.6ポンドだから66キロだったんですけど、はい、試合当日に171ポンド、ね、77.7キロだったそうです。約 11.7 キロ増やしたそうですね。はい、まあ、18% 増だったそうです。これはね、どうなんだろうね。また他の選手とかも比べて改めて見てみたいけど、まあまあこのぐらいだったら全然ありかな。僕も戻そうと思えば戻せたけど、僕は7キロぐらいに収めといて、まあ USC だったら66キロなんで、まあ7キロで73、まあ7いっても74でしたね、プラス8キロ。はい、でライト級の時も70でクリアして77、8キロだ、一緒っすね、77、8キロプラス8キロ。ただ多分ねあんま覚えてないけど、2017にね何を血迷ったのか、まあ、堀口教授がライジンに上がってきて、もうここしかねえなと思って、俺はね、あの当時もう何歳、39歳だから A サイドにはなりづらいと。じゃあどうするかっていうと、もう最高の B サイドになるしかないと。で最強の B サイドを目指すにあたって堀口教授最高じゃん。だからちょっと堀口バンタム級グランプリに出て、堀口教授の最高の B サイドをやろうと思って、無理やりねバンタム級を落として、その手始めとして1回63キロ契約でやったんですけど、その時は63で計量クリアして、多分10キロ以上戻ってますね。75ぐらいには多分戻ってましたね。あ、70、うん、7、いや75は戻ってるから、いつもと同じぐらいだったの、多分73、4キロ。うん、フェザー級で戦ってた時と一緒だったんで、だから10キロから11キロぐらい戻してましたね。まあ散々でしたけどね。うん、この選手の戻り具合って面白いよね。はい。で、まあ増量率ね、一番あったのは、ライト級の去年のトーナメント覇者アルフィー・デイビスですね。はい、アレクサンドル・シャブリーと対戦したんですけど、156ポンドから、185ポンド、だ 13.2 キロ、約 19% の増量を見てた。だ70ちょいでクリアしたから、まあ、83、4キロあったってことだよね。84キロぐらいあったと。すごいね。84な、野村選手とかもそのぐらいまで戻すって言ってたもんね。やっぱそれもマジで才能だよね。体重戻せて動けるってのもマジで才能だと思う。俺本当動けないもんね、全然動けない。一回それこそ12キロ戻して試合したことあったけど、もう全然動けなかったもんね。だからそれもね本当才能なんですよ。はい、そんな感じ。あとね、我らがダコタ・ディチェバさん、また噛んだ、ダコタ・ディチェバさんがね、インタビュー受けてて、この前ね、PL で勝ったリズ・カムーシェのことね。はい、ね、リズ・カムーシェもめっちゃ増えてんだよね。147ポンドから21ポンド、約17キロ増量したってことで、めちゃくちゃ増えてんだけど、はい、まあね、そのカムーシェは、まあ、フライ級の減量の厳しさを理由に PL に女子バンタム級の新設を要求してるんですよね。はい、バンタム級ないんですよ、まあ、フライ級しかないんですよね。ちょっと前にアトム級やってたけどね、 PL も。はい、まあ、そんな中で、まあ、ダコタ・ディチェバと、ダコタ・ディチェバ、ダコタ・ディチェバ、もう早口言葉かよこれ、ディチェバとのね対戦を、まあ、有力されててね、見たいっていう声が多いと。はい、でそのディチェバは2024年の、ヨーロッパね、グローバルシーズン王者、ヨーロッパ でプロアマ通じて無敗で、今年の今月の31日に、ニューヨークでデニス・キーホルツ選手と PFL の、フライ級王者をかけて対戦予定で、その後にカムーシェと対戦するんじゃないかと。はい、でカムーシェが、バンタム級作ってくれって言ってるけど、バンタム級に上げちゃうとこのゴールデンカードがなくなっちゃうんで、とりあえずねちょっとね、ディチェは相手いないんですよね、もう強すぎて。だからちょっとカムーシェ戦見たいんで、もう新設する前、新設するかどうかわかんないけど、ちょっとね減量きついけど頑張ってほしいなって思いますね。でちなみに、はい、ジチェバはピエールのフライ級、そしてね UFC の女子フライ級のチャンピオンといえばシェフチェンコね、なんですけど、このクロスオーバーマッチが実現すれば私が絶対に勝つと。はい、シェフチェンコ選手をどんなスタイルにも適応できる完全無欠のファイターと称賛しつつ、今の私なら誰と戦っても勝てるとね、言ってます。これをもしこれが一番見たいな。シェフチェンコはマジ元々キルギスだよね、ストライカーだけど今超絶オールラウンダーなんで、全てがねレベル高いんで、そんな中に、プロアマ無敗のねディチェバは超絶ストライカーで、リーチも長い、殺傷能力が女子の中でも抜けてるんで、ただ、PL ではねテイクダウンされても立ったりしてるけど、そもそもテイクダウンディフェンスは強すぎてなかなかテイクダウンされないけど、それでもねシェフチェンコ相手だったら、打撃もレベル高いし組もレベル高い相手で、めちゃくちゃ勝負論あると思うし、正直ねこれは見たいけどね、シェフチェンコ、ディチェバ本人は、あと5年で引退するとね、あんまり格闘技を長く続ける気はない、これでね、普通に女性として生きていきたいってことを言ってるんで、これが実現するかどうかね、ちょっと実現しなそうだよね。ずっといつか契約が切れたら PFL がから、USC がね強奪すると思ったんだけど、なんかそれも実現しなそうな感じだなって。すごく PFL に満足してるしね、そこでこの格闘技で一生分稼ぎたいとか人生を変えたいと思ってるのはまだしも、あんまりそういう気はなさそうなんで、女性の幸せもすごく重要視してるんで、もちろんね USC 行っても女性の幸せはつかめると思うんですけど、それでも、あんまり行きそうな感じじゃないし、彼氏がね ATT の、なんだっけ、ダルトン・ロスターだっけ、なんでロスターと結婚するんですかね、それもちょっと気になりますね。美男美女カップルでめちゃくちゃいいよね。はい、そして最後レフリーのハーブディーンの批判ですね。またね、ハーブディーンがめちゃくちゃ批判を浴びてて、まずは UFC フリーダム255でアレックス・ペレイラ対シリル・ガーヌ戦で、ペレイラ選手の、ガーヌ選手のペレイラへのね後頭部の打撃を数回受けたにもかかわらず反則をね取らなかったことに対して、ペレイラが永久追放を要求したりね、もう二度と自分の大会で試合ではレフリーをしてもらわないって言ったりね、でその週数2週間後の UFC バックではシャラマゴメドフ対ミシェル・ペレイラの試合でも、シャラマゴがねペレイラの髪を数回引っ張ったにもかかわらず、反則取らず警告のみで、シャラマゴが判定勝ち、はい、でこれに対してまたアレックス・ペレイラが SNS で、ね、めちゃくちゃ怒ってて、ハブディーン追放の署名運動を拡散しているらしいですね。でそれに伴って、自身も、ね、アイポークで苦しめられたヘビー教授アスピナルももはや MMA にルールは存在しないと、ディーンのねレフリングを批判してるんですけど、こんな中でね元 USC 素行不良でハンター・キャンベルに嫌われてリリースされたムハマド・モカイフは X でハーブ・ディーンはトップ外だと、お前ら泣き言言うなと、ディーンを擁護してます。でファンからは彼が、名裁定を下した試合を5つ挙げてみろと、ダーティーファイターだから擁護するんだろうなといった反発が殺到したと。 はい、でモカエフは、まあ、2024年の、ね、マネルケープ戦後に、まあ、勝ったんだけど USC から解雇されていて、まあ、本人は USC 復帰を望んでいるが、はい、今回の発言でさらにねファンの支持を失ったというニュースなんですけど、これまさに自身がダーティーファイターだからなだけですよね。知ってます、マネルケープ戦のモカエフ、このさマネルケープのさこのお尻のところ指引っ掛けてさ、あテイクダウンしてね上から押さえ込んでるモカエフが立とうとするマネルケープのお尻のこのパンツのところに指引っ掛けてデローンってマネルケープのお尻出てたからね、めちゃくちゃダーティーファイターだから、まあ、それはダーティーファイターからしたら、まあ、なかなか反則取らないハーブディーンは願ってもないレフリーかもしれないけど、もうどのぐらいだろうね、まあ、今回ねここ最近だからその ペレイラの後頭部問題だったり、なんだっけ、あシャラマゴの髪の毛つくんだの反則を取らないっていうのでかなりねあのガヤガヤしてますけど、もともとストップが遅いっていうのはもうそれこそもう5年6年の話じゃないよね。ハーブディーンがストップ遅いっていうのはそれこそもう僕が USC にいた10年ぐらい前から、うん、そう言われてたからね。それが一向に治らないっていうか、別に治す必要もないし、自分が間違ってるとも多分思ってないだろうし、うん、まあ、昔ね USC にいた、今ベラトールとかでもね、あピエールでもレフリーはやってんのかな、やってるよね、ジョン・マッカーシー、こんなでかい超マッチョね、初期 USC にいたとかもね USC から切られて今 USC のねもう何年もやってませんけど、いつかそうなるんじゃないかなと、うん、まあ USC 時代は決してハーブ・ディーンに指導したりなんか言ったりしてないけど、あまりにも選手の反発は強いんで、ちょっとねもしかしたら今後 USCデキン騒動、はい、ジョン・マッカーシーも確かそうだね、デキンというか切られたよね、はい、なんか、まあ USC を裏切るっていうか USC に反することなんかして確かジョン・マッカーシーになったと思うんですけど、うん、だからまあハーブディーンはそういうことしないと思うけど、何かしらあるんじゃないですかね。ワン日本大会でねハーブディーンがいて写真撮ってもらったいい思い出はあるんですけどね、うん、まあ、ちょっとレフリング自体は確かにストップがあまりにも遅いっていうのが多すぎると思います。はい、そんな感じで今日もあんまりね最近格闘技ニュースがないんで、はい、あそっか、レター募集してもいいのか、なんか何かを答えてくださいみたいななんかあったな DM で、なんだっけ、ちょっと時間あるからそれやろうか、2回ぐらいよろしくお願いしますってコメントにもあったような気がすんな。いつもラジオ楽しく聞いています、質問なのですが、ライジンのオフィシャルドクターの診察を選手が受ける場合は有料なのでしょうか、例えば平本蓮選手が朝倉未来戦2を肩の怪我で欠場する前にまずかかりつけ医に見てもらってからライジンに報告したと思います、その後ライジンはオフィシャルドクターの診察を実施して正式に欠場と判断された記憶があります、こういった場合の診察費は選手が払うんでしょうか、よろしければラジオでお答えください。それは選手が払いますよね、かかりつけ医だろうと、まあ、病院に行って診察受けたら選手が払いますね。だから試合会場とかでの診察はもうそれはライジンが派遣して用意してくれてるんで払う必要ないけど、病院に行ったらそれは選手が払いますよね。でただその領収とかをライジンに申請すれば治療費とかは払ってもらえるし、多分大きな手術とか入院とかしたときはライジンが払ってくれたりすることはあるんじゃないですかね。ただ分かんない。けど俺も結構いつだっけ、あれなんか俺ライジンで大きな怪我した、あここ縫った時違うな、なんかの時ね、あドリームの時かな、青木にやられた時かな、ドリームで青木に足首うなられた時かな、なんかそのね、病院行った治療費とかは申請出してもらいましたよ確か、うん、だからライジンは分かんないけどライジンもそうなんじゃないですかね、基本的に病院行ったらその場では自分で洗って後から、まあ、建て替えてみたいな申請すればその分もらえたりはするんじゃないかな、 わかんないです。僕は雷神でそういう経験はないので、はい、もう USC はねそういうのも全部こっちでやった治療費も申請制をもらえるみたいですね。練習中も僕の時は試合何日後までのは払いますっていうのは途中からそういう風になりましたね。手厚いですね。はい、まあまあそんな感じで終わりにしましょう。はい、引き続きね、毎回言います、クラッシャーの T シャツも絶賛発売中です。シャツもね買ってくれた方がいてありがとうございます。はい、で今ねちょうどね売れました。ありがとうございます。今収録中に売れましたね。はい、ちょっと誰だか分かんないんですけど通知が来ました。ちょっと見てみる。時間確保、電波悪いで、そしてカルポニクスもね睡眠で悩んでる方、眠りがね寝つきが悪い、眠りが浅いね、寝起き疲れが取れてないって方、ぜひねカルポニクス飲むと、寝つきが良くなって眠りが深くなるんで、寝起きがしっかり疲れ取れてて気持ちよくね毎日起きれるんで、ぜひ興味ある人は概要欄からカルポニクスの購入をお願いします。あ、ありました。はい、パンツを買ってくれました。クラッシャーの2種類、ブラックとね、ダストグレーのパンツをブラックとね両方買ってくれました。ありがとうございます。はい、絶賛この概要欄から川尻達さんショップからクラッシャーグッズも発売中なんでよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。